はい、皆さんおはようございます。1月31日、第5週目の、礼拝を始めていきたいと思います。最初に一言祈りします。愛する天のお父様、今日また、オンラインでの、礼拝になりますが、また、家庭で聞いている方一人一人の上にも神様が、豊かな祝福がありますように、そして、またこの語る者の上にも神様が力を与えくださいますように、このように尊き聖キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、じゃあ今日の、聖書箇所は、2つあって、新約聖書のヨハネの手紙第3の2節を最初にお読みします。新約聖書、ヨハネの手紙第3の2節。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたがすべての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。はい、でもう一つが、旧約聖書民数記の6章の24から26。民数記6章の24から26をお読みします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。はい、今日はここの2つからですね、魂が幸いを得るにはということで、お話をしたいと思いますが、もう2021年も1ヶ月が過ぎようとしています。1年前から全世界で猛威を振るっている新型コロナウイルス、全世界が死に怯えるウイルス、感染が止まらない、いつかはかかってしまう病かもしれません。その時、多くの方は、私の魂はどこへ行くのかと思ってしまうかもしれません。今日はこの箇所から、魂が幸いを得るにはどうしたらよいのかを考えてみたいと思います。一つ目に、魂の幸いということで、先ほどのヨハネの手紙第3の一節にあるように、長老から愛する外与へとありますけれども、この長老とはヨハネのことであり、外与とは当時ありふれた人名で、新約聖書には何人かの外与が出ていますが、いずれかの外与と同一かは不明です。ただこの手紙から、いずれこの手紙から彼が優れたキリスト者で、長老ヨハネの指導下にあり、外与の属する教会で指導的役割を果たしており、長老ヨハネとは密接な関係にあったことがわかります。で、先ほどのヨハネの手紙の、第3の2節、あなたの魂 が幸いを得ているように、人は皆何のために存在し、何のために生きているのか、この世に生まれてきて生きて、後に後に死を迎えるのが人の人生だと思います。この世で経営や会社において成功した人は、魂に幸いを得ているのでしょうか。日本人の、幸福感を判断する際に重視した項目を見ると、1位が健康状況。確かに健康であり、長生きしていたら幸せを感じると思います。2位が家族関係、家族が仲良くやっていれば幸せを感じると思います。3位が家計の状況、所得、消費、収入が多くて、何でも好きなものが、買えたりすれば幸せを感じると思います。健康、家庭、収入において全てを満たしていたら、魂に幸いを得るのでしょうか。ルカの福音書の12章の13節から21節を見ていきたいと思うんですけど、ルカの12章の13節、群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や朝廷人に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人が有り余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。それからイエスは人々に例え話をされた。ある金持ちの畑が豊作であった。彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物もしまっておく場所がない。そして言った。こうしよう、私の蔵を壊してもっと大きいものを建て、 私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言いよう。我が魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りですとありますが、私たちの命は神から贈られた賜物です。それを自分のものだけにしまっておいてはこの金持ちと一緒になるのです。神のために何ができるかを考え、その賜物を神にお返ししないといけないのです。私たちはいずれこの世を去ります。今月は成人の日がありましたが、私も成人の日はディスコに行って踊ってました。今はどうですか？50歳を過ぎたら肩と腰にはサロンパスですよ。もう老いを感じるんですよ。若い頃はゴルフクラブを握っていましたが、あと10年するとゲートボールのスティックを握っているかもしれません。さらに進むと父と同じように杖を握っているでしょう。先は死しかないのです。このヨハネも同じ人の仲間だった友の死を近くで見てきたと思います。ましてやイエス様が十字架で死ぬのもそばで見つめ、そして復活されたイエス様に出会っている弟子です。この死から復活された方にのみ人間の希望があり、その先には御国に入れるという約束が待っているのを知っているからこそ、魂が幸いを得るようにと言えるのです。私たちも誰もが通らなければならない道、死への道。しかしイエスを信じる者には入ることが許されている天国への道。ダビデによる詩編の30編の3節、主よ、あなたは私の魂を闇から引き上げ、私を生かしてくださいました。私が穴に下っていかないように。で、同じく詩編の49編の15、しかし神は私の魂をあがないだし、黄泉の手から私を奪い返してくださる。私たちの魂がキリストにあって幸いを得るようにと祈ります。で、二つ目のポイントは生活の幸いというのを考えてみたいと思いますが、すべての点で幸いということです。私たちが生きていく上で欠かせないのが労をして糧を得ないといけないということです。どうしても働いて収入を得なければ生きていけないのです。今コロナ禍の中にあって多くの方々が失業を余儀なくされています。飲食業、観光業と大打撃を受けています。こんな中で幸いを得ることができるでしょうか。失望しかないと思います。必然と表情も暗くなります。生きていく望みもなくなったとき、人はどうすればよいのでしょうか。藁をもすがる思いで祈るしかないでしょう。世の人はどの神に祈ったらよいか分からず、ただ祈るという行動に移すと思いますが、大人数で集まっているときに、ただ一人で話していては、一体誰に話しているのか、周りは分からないのです。その人にピンポイントを当てて話さなければ伝わらないのです。だから世の人々は、その祈りをどの神に伝えたらいいのか分からずにもがくのです。私たちが信じる神は落ち込んでいる者とともに悲しみ、また励ましを与えてくださるのです。で、先ほどの今日のテキストの民数記の6章の25節、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに照らしは怒りの顔ではなく、太陽が輝くように輝き、あなたを照らしてくださるのです。私たちは光を求めて暗闇の中を歩くものです。一体どこに幸せがあるのかとさまよい続けるのです。第二コリントの4章の6節に、闇の中から光が輝き出ようと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために私たちの心を照らしてくださるのです。で、同じく民数記の6章ですけれども、主が御顔をあなたに向けというところですが、御顔を向けるという言葉は実は上げるという意味だからです。神は御顔を上げて祝福されるのです。 これは通常の用い方とは異なります。通常では目下の者が目上の者に顔を上げるのです。しかしここでは人間の上にいる神が顔を上げて祝福されるというのです。これは通常の用い方とは異なります。通常では目下の者が目上の者に顔を上げるのです。しかしここでは人間の上にいる神が顔を上げてくださるということです。そのためそれは単に目下の者が顔を上げるといった意味ではありません。そうではなく顔を下げ顔を伏せるという言葉の反対語として顔を上げると言われているのです。そして顔を下げるとは怒りとか悲しみを表す表現ですから、その逆である顔を上げるとはその怒りとか悲しみを超えて顔を上げるということなのです。罪深き人間にもかかわらず神は許しと和らぎを持って御顔を上げてくださるのです。そして御顔を私たち一人一人に、御顔を向けてくださるのです。だからこそ私たちは神の御顔に照らされてその祝福に預かることができるのです。そこに神の大いなる愛があるのです。その愛をもってあなたを恵まれたいと願っておられるのです。民数記の6章の26節、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。平安の言語はよく知られたシャロームであります。日常の挨拶にもよく使用されています。その意味はただ戦争がないといった消極的なものにとどまらず、人生の安全と繁栄、精神的な充実、神の御心に沿った霊的な調和と革新といった深い内容になります。ヨハネの16章の33節を見ると、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては患難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。今まさしく世にあってはコロナで苦難の時なのです。しかし勇気を出しなさいとイエス様は語っておられます。そしてこの方はすでに世において勝利を取られたお方なのです。人生においてはたくさんの苦難が起こります。その時私たちは右往左往してしまいます。不安が襲ってくるのです。心に落ち着きを得るにはイエス・キリストに頼る以外に方法はないのです。キリストの中にこそ平安があるのです。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。ヨハネの手紙の第3の2、あなたがすべての点で幸いを得るとは人生の安全と繁栄、精神的な充実、神の御心に沿った霊的な調和と革新、そして大事なのは心の中がキリストにあって平安を保つことこそが全ての点で幸いを得る方法なのです。最後のポイントとして、生かされている幸い、ヨハネの手紙の第3の2節で健康であるように祈りますというふうにありますが、人は生きていく上で体が資本です。体が十分な機能を果たすには健康であることが重要であると思います。健康であるには日々の食生活も重要です。そして健康管理、早寝早起き、適度な運動が健康を維持していくためには必要です。それを行っていても人は病に倒れてしまいます。どんだけサプリメントを飲んでいても 人にはそれぞれこの世において寿命というものが設定されているのです。100歳まで生きる方もいるでしょう。逆に幼くして亡くなる子もいるのです。人には自分が何歳まで生きられるかわからないのです。明日交通事故に遭うかもしれないのです。ヨハネは健康であるように祈りますの言葉には日々生かされていることを感謝しましょうと伝えていると思います。歴代史の第一、16章の34を見ると、主に感謝せよ、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえま で。同じく詩編の106編の1、ハレルヤ、主に感謝せよ、主はまことに慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。今どんな境遇に置かされていても 主に感謝の心を持ちましょう。それこそが健康に保つ原則なのです。明日は分かりませんが、今日朝を迎えられたこと、そして今生かされていることを神に感謝しつつ歩みましょう。神は私たち一人一人を愛しておられます。どんなに罪深いものであっても私たちに愛するものよと語りかけてくださっているのです。私たちはこの大きな神の愛に応えて日々生かされていることを感謝しましょう。私たちの魂が幸いを得る方法はただ神と共に歩む以外にないのです。生活の幸いを得るのも神からの祝福をいただければ揺るがない人生へと変えられるのです。今日も一日与えられていることを神に感謝し、これから先の人生もこの方に委ねて歩んでいくものとなりましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今日はこのヨハネの手紙第3と民数記を通して、本当に、神の大きな、神様が私たちを愛しておられて私たちを祝福し、本当に、恵みを取られていることをこの箇所を通して教えていただきありがとうございます。主よ、どうぞ、私たちは本当にこの今のコロナ禍の中で、日々心が折れそうになりますが、その時にも神様は優しく私たちに愛するものよと語りかけてくださっていることを感謝します。本当に私たち人々が日々、神からの幸いを得て健康であるように、すべての点でも神から、祝福が与えられている恵みを感謝します。どうぞこれからの人生も日々神と共に歩む人生となじめてくださいますように、この祈りを通ってイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。